今日も長者封じの話をしております、
うん、
長者封じというのはどういう話かと言いますと、長者様がこう宮司をどのように育てていくかと、これを描かれた話です。そこで、まずちょっと一回読んでいきたいと思いますけれども、途中からになりますけれども、もう一回最初から、例えば次のような年老いた長者がいました。彼は真っ白な邸宅に住み、金銀琥珀珊瑚など計り知れないほどの財宝を持っておりました。そして長者は多くの召使いや家来を使い、本国はもとより他国の商人も大勢出入りする繁盛ぶりでした。またあらゆる人々から尊敬され、国王からも信頼されておりました。しかし長者には大きな悩みがあったのです。それは50年前に家出をした息子のことだったのです。長者は息子のことを心配して、地元の警察に頼んだり、私立探偵を雇って探させたりしましたが、一向に見つかりませんでした。このまま息子が見つからなければ、いくら財宝が倉庫に満ち溢れていても、私の死とともに財宝は散らばり失われてしまう。せめて息子が見つかったならば、どれだけ心が休まるだろうか、と悩んでおりました。一方、息子の方は生活に困窮し、乞食をしながら何とか生きながらえていました。自分が長者の息子だったことも忘れ、自分のことを誰も大事に思っている人などいないだろうと思いながら、気の向くまま、身の向くまま、今日は北へ、明日は東へと歩いていました。そんなある日、宮司はたまたま長者のいる町へやってきました。これたまたまじゃないですけどね、本当は。
惹かれるように。
そう、惹かれて。これは長者は、ずっと宮司のことを思い続けているんですよね。
長者様の念力によって惹かれ
て、そう、念力によって惹かれてきたんです。つまり、この宮司というのは私たちのことで、長者っていうのは仏様のことですけど、仏様はですね、あなたのことをずっと思い続けているんです。これはどこにあるのかというとですね、312ページ。これよりもう少し違うところがいいですね。すみません。もう一つ。ここですね。621ページ。621ページですね。右から3行目に、仏性すなわち如来なる。この如来、未尽世界に満ち満ちたまえり。すなわち、一切群情界の心に満ち満ちたまえるなる。草木国土ことごとく皆成仏すと説けりと、ですね。こういうふうに書いてありますように、阿弥陀仏の御心というのは、すべての人にこうずっと降り注いでいる、今も降り注いでいるということです、ね、今もこう降り注いでいるんだけども、残念ながら私たちは目がないので見えません。これが先ほどの行間のですね、話なんですね。ページ数にしますと312ページ、右から1,2,3,4,5行目に、我一切衆生ことごとく仏性ありと説くなりですね。一切衆生ことごとく一乗あり、 すべての人に仏性は降り注いでいるけれどもってことです。仏性、仏様の御心は、阿弥陀仏の御心は、すべての人に今も降り注いでいる。ところが、無明を得るをもっての家に見ること、得ることを与える。無明に覆われているために、残念ながら見えません。
見えないけど、力がかかってるから引き寄せられている
。そうですね。見えないけれども、引き寄せられる。
私たちは引き寄せられる。
そう、どこに引き寄せられるかというと、全知識に引き寄せられます。それはなぜかというと、これも根拠がありまして、
これ使いますか。
これあるよ。
330、すいません、どんどん先に行ってしまいます。339ページ。こんな根拠があったんですねっていうね。左からですね、1,2,3,4,5,6,7 行目に涅槃行にのたマーク。善男子、大慈大悲を名付けて仏性となす。大慈大悲というのは阿弥陀仏の大慈大悲、大慈悲心。大慈悲心こそ仏様の御心なんだ。そしてその大慈悲心はここに書いてあるように、大慈悲心、大慈大悲は常に菩薩に従うことを影の形に従うがごとしって書いてあります。私たちは無明に覆われているために、残念ながら阿弥陀仏の御心を知ることができないんです。知ることはできない。つまり阿弥陀仏の御心、一言で言うと、あなたのことを絶対に見捨てない、ね。絶対に見捨てない。あなたのことを大事に思う人がいるんだと。ね、そういう、心ですよね。あなたの苦しみを絶対抜いてあげますよ。幸せにしてあげますよっていう力が、あなたに働いてるんだけど、見えないためにわからないし、その力は結局受け取れないんです。だから宮司なんですよ、私たちは。でもしその力が働いてその通りになってるなら、宮司じゃない。ね、そんな心が貧しくない。豊かになってるはずなんです。ところが、そのせっかく仏性は働いてる、阿弥陀仏の御心は働いているけど、無明に覆われているために私たちは受け取ることができない。じゃあどうしたらこの仏性を知ることができるかというと、ここに大慈大悲は菩薩に従うことを影の形に従うがごとしということで、菩薩とともに存在しているんです、私たちにとってはってことです。菩薩とともにっていうのは全知識です。全知識とともに仏性というのは存在してるんです。わかりますかね。
全知識が歩くがままが仏性。
つまり全知識を通して仏性を知ることができるってことです。説法だけじゃなく、その生き方やその心を通して仏性を見ることができると。だから菩薩の影に従う、影がこうずっとついていくように、菩薩とともに大慈悲心が動いているような感じ。だから私たちに仏性は降り注いでいるけど、無明が覆われているために受け取ることができない。じゃあどうしたら受け取ることができるかというと、私たちにとってその仏性が降り注いでいる場所は全知識の周りしかないんです。こういうことです。なぜならば、私たちは無明に覆われているので、残念ながら、その仏性が降り注いでいても見れない。だから、あってなきに等しいわけです。
そう
はい、そこで阿弥陀仏の御心、阿弥陀仏はその仏性を受け取れる場所へと連れて行ってくださるわけです。私たちを誘導して、これが長者宮司なわけです。
仏性のあるところへ引き寄せられる、ね、
つまりこの世で仏性を受けられるところは全知識の説法だけなんです、はい、それがここに大慈大悲は菩薩に従うことを影に、影の形に従うがごとしってことね。だから大慈大悲というのは阿弥陀仏の御心、阿弥陀仏の仏性はですね、仏性の働きというのはその全知識とともに存在しているものなんです。だから全知識がいなくなるとその仏性という財産がこの世から消えるんです。つまり誰も救われなくなるんですよ。
ああどうする、
いやいやいやいや大丈夫です、また帰ってきますから。
そうですか、
寄せかけ寄せかけ帰らんでどうですか、世界のどっかにいますから。
そしたらその長い間苦しまなくちゃいけないし、
ね、そうそうそう、どっかにいますから大丈夫ですね。日本じゃないかもしれませんけどアメリカやアフリカや
ね、
でも引き寄せられて、
そうそうそう、引き寄せられるようになるってこと、これが物力なんですよ。
あすごいね。
だって愛知県と北海道って全然関係ない、
まあ、関係ないところによ
く引き寄せられてこうやってね会えてるのはね、
はい、
ここなんです。つまりその阿弥陀仏の働きというのは全ての人に降り注いでいるけど、残念ながら私たちは無明に覆われているので、まあ、もっと言うのは我があるからね。だから真実を見せられても見たくないってこう、見たくないってこうになっちゃってるので、残念ながら、その見れないんです。ね、だから、あってなきに等しいものなんですよ。だから、どんなに阿弥陀仏を念じていても、どんなにお仏壇で頭を下げていても念仏を唱えていても残念ながら何の意味もないんです。この仏性の働きっていうのは全知識とともに存在しているものだから、残念ながら、だから全知識がいなくなるとその仏性という財産、つまり私たちが救われるたった一つの道が失われるんです。それを誰よりも心配しているのが全知識なんですよ。つまりこの世でですね、人の苦しみを抜いて幸せにする力があるこの仏性を解けるのは全知識だけなんです。それがここに大慈大悲ってね、大慈大悲は常に菩薩に従うことを影の形に従うがごとしって言われて、菩薩とともに仏性は存在しているんです。菩薩っていうのは全知識のこと、無明が破れて仏性の働きを受ける、そして仏性を伝えることのできる人、まあもっと言うなら悟りの52で言ったら諸事以上です。諸事の悟りを開いた人でなければこの仏性を解けないんです。もっと言うなら浄土に往生した人だけなんです。
色も形もないものを伝えなきゃなんないんだろうね。それだけの知恵がないと伝えれないっていうからね。
ここでポイントなのは親鸞上人の教えの ポイントはですね、浄土の人と江戸の人が同じ空間に存在できるっていう教えなんです。わかりますかね。
こう肉体持ったら同じ空間に、
ええ、だから皆さんの信じた浄土真宗の教えは死んだら浄土に行く教えなんです。だから浄土っていう世界はこの世にはないんです。
今まで聞いてた浄土真宗
は
ね、
そう、今まで聞いてきた浄土真宗という教えは浄土は死んでからなんです、うん、 ね、これは言葉を変えるとですね、解く人がいないですよって意味なんですよ。この世界には誰も解いてくれませんよと。解いてくれる人は浄土にいるから。じゃあ私たちはどうやったら、じゃあ浄土に行けるんですかっていうと、この仏性の働きを信じてひたすら念仏するわけ。阿弥陀様は必ず浄土に連れて行ってくだされる。こういう教えになるんです、これがまず、浄土宗と言ってもいいですよね。浄土宗、浄土系ってのはそういう教えなんですよ。阿弥陀仏の救いを信じてひたすら念仏を唱えて、死んだら浄土に行けることを期待するんです、ね、ところが親鸞聖人の教えというのは、初めて浄土にいた、浄土にいる人はこの世にいますよっていうのを説いたんです、ね、今までは肉体を失って初めて浄土に行ける、これを体操浄って言うんです。これがもともと親鸞聖人が信じていた教えです。親鸞聖人が法然上人から聞いていた教えは体質往生です。
死んだら往生、
肉体を失って往生する。もっと言葉を変えると、この世に浄土に往生した人はいない、この世で仏性が見れる人はいないってことなんです。つまりこの世に私を導いてくれる人は存在しないってことです。
と法然上人が説いた
の。いや、まあそうなります。だから、その、まず正道仏教にしろ、浄土仏教にしろですね。お釈迦様はこの世にただ一人で、釈迦の前に仏なし、釈迦の後に仏なしで、もうお釈迦様はこの世にいないっていうのは大前提なんです。お釈迦様がいないっていうのは、浄土に往生した人はいないって意味なんです。この世界には。
この世界に
だからこの世界は末法思想っていうのが出てくるんですよ。浄土に往生した人がいるなら末法じゃないです、消防なんです、この世界は。末法末法って聞くでしょ、お釈迦様が亡くなっても何千、まあ、何千年、2600年と経ったと。だからもう仏法は廃れてしまってるんだ、だから念仏しか救われないんだとか、南無法蓮華経しか救われないんだと。それは浄土に往生した人がいないっていう前提なんです、この世界には一人も。でも親鸞聖人は不退出往生を説いたんです。これは退出往生とは全然違う教えなんですよ。何が違うかって言ったら、この世に導く人がいるって教えなんですよ、ね、だから死んで浄土に往生しようという気持ちは起こさなくていいですよ。なぜならば、この人がいればこの世界は消防なんです、末法じゃないんです、消防なんです。善知師から教えを聞いている人は消防の世界なんです。ここなんです。これが親鸞聖人の教えの最大の特徴なんですよ。つまり浄土系の教えはあってもですよ、この世で浄土に往生できると説いてるのはですね、親鸞聖人だけなんです。
それは法華経の中の仏様がたくさん現れるっていうのと同じ。
一緒ですよ、だからこの世で仏法を伝えてくだされる方がいるっていう教えなんです。これはですね、もう普通ありえないんですよ。つまり浄土に往生した人がいるってことは、この世に仏がいるっていうことと一緒なんですから。浄土に往生するっていうのは仏の悟りを開くってことなんです。 お釈迦様と同じ同格なんですよ。う
ん、だから聖王の時代
に。そうなんです。浄土に往生するってことはそれだけ違うんですよ。浄土に往生しましたっていうことは、私は仏の悟りを開きました、お釈迦様と同格ですと言ってるのと一緒なんです。はい。
皆さんを導ける力がありますよ。
そう。だって仏性が見れるもん。はい。
すごいことなんだよ。
すごいことを教えてるんですけど、不退室往生っていうのはそういうことなんです。だから、この人は、私を浄土まで導く力なんです、うん、だから阿弥陀仏の救いを信じて念仏する必要はないんです、うん、阿弥陀仏の救いを信じて死んで浄土を期待する必要はないんです。なぜならば浄土に往生している人のいる世界こそが浄土だからなんです。私たちはなぜ浄土を願うのかって言ったら、浄土に行けば仏様がいるからなんです。仏の悟りを開いている人がいるから願うんですよ。仏法を聞きたいから浄土に往生するんですよ。浄土に行かなくても、浄土に往生した人がここにいれば、もうそこは浄土なんです。
うん、すごいね、してる。
はい。
浄土に往生した人って全知識ってこと？
はい。ここがもう最大のポイントなんです。
私たちは浄土に行けるのか。
まあ浄土に行ってるってことになります。
実践導いてくれる方
が。そうです。浄土に行けるっていうことです。つまり無明を破って仏性を見ることができる。うん、そしてそれはどんな人でもできるって書いてあるんです。それが339ページのその後に、一切史上ついに定めて、まさに大時大日を埋べし。この家に時て一切主上質仏性という、つまり仏性の働きはこの菩薩浄土に往生した人と共に影と共に動いているので、この全知識から教えを聞いていけばどんな人も必ず浄土に行けると。ついにですから、最終的にはってことですよ。時間はまちまちだけど、聞いていけばどんな人も必ず浄土に往生できる。だから一切至上質仏性なんです。どんな人も仏性、仏になれるってことです。
ここは全知識に合ってる人は、は
い、そうです。限定ですけど、
限定だね。
まあそういうことが書いてある、はい、
だって仏性をいただかないと浄土に行けないからね。
はい。
でもなんで親鸞聖人はそれが分かったんですか。
なぜ親鸞聖人がそれを分かったかというと、それは過去の全知識にそう説いている人がいるから。それは誰かというと、天神菩薩と曇鸞大師なんです。そう、ちなみに親鸞聖人はですね、元々のお名前知ってます？親鸞聖人のお名前は善信なんです。善信っていうのは善道大師と元信です。これは一言で言うと、念仏の教えをこの世に広めてくださった方。
念仏、法然上人の
教
えに近い人。
そう、法然上人の教えに近い人が善道大師と元信です。だから親鸞聖人は善信と言われてるんじゃないかと思うんですね。ちなみにその前はですね、シャックと言われてたんです。
空って言われてるんです。
道尺の尺の字に、玄空の空の字で、
尺空と。
これも念仏の教えです。親鸞聖人は結構名前を変えられていてですね、尺空から全身、そして一生のほとんどを全身で過ごされています。じゃあ親鸞聖人というねお名前はいつですかって言ったら晩年の晩年です。そう、そう、もうほんと80超えられてからじゃないですかね。もう亡くなられるもうあとわずかっていう時に親鸞っていうふうに名前を変えられた。
それは自分で、
そう、自分で変えられました。そう、
誰かお師匠様についてるときはお師匠様に名前
を、まあお師匠様に名前を付けられたんだと思いますけど、そして当然この道尺、玄空、禅道、玄心っていうのは体操場なんです。天神道南は体操場なんです。名前を変えられたっていうことは思想が変わったんです。どうしてか、それはどうしたら人を浄土まで導くことができるかということで親鸞聖人はぶつかったんです。信心があれば浄土に行ける。ところが関東で何十年も教えを説いても信心を得させることができなかった。念仏を勧めたけど信心が得られなかった。だから関東の道行はやってきたんですよ、命がけで。京都まで。それに対し、親鸞聖人は、そうしてもって存知せざるなりと。ね。念仏が極楽行きの種やら、地獄に落ちる業やら、親鸞、そうしてもって存知せざるなり、わからん！わからんくなったってことですよ。信じてずっとやってきたけど、これが結果としたら、わからんくなった。そこで、親鸞聖人は、もう一度教えを深く見つめられて、出した結論は、浄土に往生した人が必ずこの世にいるってことなんです。そしたら、この人は仏性を見ることができるから、真実が解けるんです。皆さんは真実を聞いてるから苦しくなってきてるはずなんです。寂しくなってきてるはずなんです。それは目には見えない仏性の働きを言葉を通して聞いてるからなんです。そして目に見えない仏性の働きが荒屋敷に訓示されているんです。だから真実が知らされてきてるんですよ。だから生き方が変わってきてるんです。少しずつ。それは仏性を見ることのできる人がこの世にいないと始まらないんですよ。これは信じられないことなんですね。まず。普通の仏教界ではありえないという教えです。浄土に往生するってことは仏の悟りを開くってことですから、この世に仏の悟りを開いた人がいるはずがないんです。お釈迦様ただ一人っていうのが仏教の教えですからね。はい。仏教っていうのは、本当は仏の悟りを開いた人の教えなんです。だから仏の悟りを開いた方はお釈迦様ただ一人なので、お釈迦様の説いた教えが仏教になるんです。でも本来は、仏の悟りを開いた方の教えが仏教であって、お釈迦様の説かれた教えが仏教じゃないんです。わからなくなりました？
もう一回。
もう一回言いますよ。今日、仏教っていうと、仏の教えっていうのがありますよね。この仏っていうのはお釈迦様のことだとみんな思ってるわけ。なぜならば仏の悟りを開けるのは仏様、そのお釈迦様だけなんだから。 だからお釈迦様の説かれた教えが仏教なんだってなるんです。でも本当は仏教っていうのは仏の悟りを開かれた方の教えだから、お釈迦様じゃなくても仏の悟りを開いた人がいるならば、その人の説いた教えは仏教なんです。
はい、お釈迦様と同じような力を持った人は
この世にいるはずなんです。
いるんですね、
はい、
で説法されてる。
そうそうそうそう、はい、
でもそうはいないけど、
そうはいない、そう、そうはいないのはなぜかっていうと、たとえこの世に信心を得た人がいたとしても、その人は全知識になれるかどうかってことは限らない。
そこだもんだよ。
親鸞聖人がこの不退出往生という教えを残したのは、苦しんでいる人を助けるためには、この浄土に往生した人が必要なんですよっていうことを明らかにしてるからです。信心を得た人っていうのはですよ、まだ浄土には往生してないんです。この世に生まれた時は、信心はあるけど、例えば親鸞聖人は信心はあるけど浄土には往生してないんです。もっと言うなら仏の悟りを開いてないんです。なぜならば、だからそれなのにっていうのは、もうだから不退出往生は解いてるけど、本人が不退出往生してるわけじゃないんです。だから親鸞聖人は最後まで導けなかったんです。だから親鸞聖人の教えにどうしたら導けるかという教えが全く存在しないんです。
それ、そういう力がなかった。
そう、なかったんです。だから親鸞聖人の書かれている教行信書には、浄土に往生した人は、導けますよって書いてあるんであって、じゃあ具体的にどう導くかっていうことについては全く解かれてないんです。
わからないから、
わからない。だから教行信書どれだけ読んでも、私たちはどう進んでいったらいいかっていうことは全くわからないんです。そこで親鸞会ではどうやって信心を得たらいいかとかね、どうしたらいいのかっていうことについては語らなくていいと。
ずるい、分からんから
。いやいや、だって解かれてないもん、全く。
他力だから。
他力だからっていう考え方ができたわけ。私たちはどうしたらどうしたらって思うかもしれないけど、そこは聞かなくていい。そして、それが大事なんだ。
いやー、大事なとこで、ちょい入れてる
んでしょ。だってないもん。親鸞聖人の教えに、どうしたら、どうしたら浄土に往生できるか、どうしたら信心をいただくことができるか、この二つについては全く述べられてないんです。
じゃあみんなどうする
の？だから念仏を唱えて死んで極楽に行くという大数往生を願うしかないわけです。
それは望みは薄い。
いや、望みは薄いですけどそれしか なくなったわけです。なぜならば、どうやったら浄土に導くことができるかっていうのは、真実を解かないといけないんです。真実っていうのはですね、仏性が見れないと分かんないんですよ。仏性を見ることのできない人には、真実を見ることはできない。仏性とは光のようなものなんですよ。光があってこそ、ちゃんとホワイトボードが見える、ちゃんと本が見える、ちゃんと世界が見えるんです、ね。この世界を見ることのできる力っていうのは仏性の働きなんです。全知識は仏性の働きによって見えている世界を皆さんに説いてるだけなんです。言葉を通して。だから仏性が見れないと真実は解けないんです。ここがポイントなんです。わかります？わかりました？ なんでこういう話をしたかっていうと、その親鸞聖人はこれ幻想の方なので、もともと信心はあったんです。だけど信心はあったけど浄土までは往生してなかったんです。
どこで止まったの？
どこで止まったかって言ったら信心があるだけで止まってたんです。
41段。
いえいえ、41段でも言ってない。ゼロです。ゼロだ。いや、勉強しても勉強してもダメなんです。その信心のある人が浄土に往生するためには絶対に通らなければならない一つの問題があるんです。それは菩提心を起こして六度万行を実践していくってことなんです。六度万行を実践していくっていうことなんですよ。
これが大変だ。
絶対に見捨てないってことなんです。人をたとえバカにされてもバカにし返すことはしない。責められても責め返すことはしない。
親鸞聖人はそれを
やってないです。だってこれはですね、皆さんも実践していかないといけない道ですけど、皆さんはそれを全知識からしてもらうことによって初めて、あ、全知識が私のことを大事に思ってくれてるから、目の前のこの嫌な、あ、ご主人も大事にしてみようかとか。
なるほどだ
よね。本当だね。
いや、違うよ。
大変なんですよ。
大変なんですよ。でも、それは、その、ちゃんと自分のことを分かってくれる人がいて初めてできるんです。私たちは誰かから受けないとできないんです。
分からねえわ。
ね、二が脈度を進んでいく六度万行を実践していくってことはですよ、その今までの生き方と違う生き方をしていくってことなんですよ。具体的に言うと、それは自分がやってもらわないと、大慈悲心を受けないとできないんです。
それは、寝るまで、
はい、
気張ってきゃいけないんだ。
そうそうそうそう。
緩ますもないじゃん。
それは、全知識がある程度こう、支えてるからできるんだってね。こうやって。
すごいね、しかしね。
他力が、全知識の他力が、向井さん支えてくれてんだよ。
だから、全知識が心を支えてるので、まあ言ってみたらですね、皆さんが仏法を求めようっていう気持ちが起きているのはですね、その全知識を一つの拠り所にしてるわけです。心の支えにしてるわけ。私がここでこの場でバッと死んだらね、終わり、多分ね終わりだと思うんですよ。気持ちが切れるんです。続けていこうっていう気持ちが起きてこない。
大変だよ。
だからそれだけこう支えているものがあるんですよ。精神的に。
だって1ヶ月でもう存在価値がぐんと下がっ
ちゃう。そうそうそう。だけど、皆さんはこう全知識から支えてもらえばいいですけど、全知識はってなんです、誰から支えてもらえばいいんですか？
阿弥陀さん。
いやいや、阿弥陀さんって、阿弥陀さんって言っても、どこにいるんですかって言って、その、目に見えないものに支えてもらっても、なんかね、頼りないんですよ。
そうだね。
あるかないかわかんない、こう、確かに働いてるかもしれないけど、信じられないんです。最初はですよ、自分はされてないのにしてあげなくちゃいけないんです。だから、全知識と言ってる、ね、自称全知識はみんな言う。皆さん、善をしてあげてください。人を大事にしてあげてください。私はあなたにはしませんけど。なぜなら私はもう救われている存在だから。っていうことです。救われた私は、もう救われたからそんな苦労はしない。だけど皆さんは救われたいと思うのなら、善をやっててください。
やっぱりね。
こうなるんです。必ずこうなります。親鸞聖人の教えは三眼天入だ、三眼天入だってね、解く。善をしてきなさい。善をするってことはですよ、悪に対して悪で返さないと。ね。許してあげなさい。とかね、優しくしてあげなさいとか、思いやりのある行動で取ってあげてくださいと、ね、いや私はそんなことされてないですけど、やらないといけないんですかって言ったら、 浄土に往生したいと思ったら、信心を得たいと思ったら、やってくださいっていうふうに説くんです。うん、できないよ、そんな。
よくわかるね、これ。しみじみとくるわ。
慣れした人でしょうか。
自分が受けてもないことを人にやるなんてことはできないんです。誰かがまずその相手に体を持って教えないといけないんです。こうやるんだよと。
見捨てないとはこうだよ。
そう、見捨てないとはこういうことだよ。支えるとはこういうことだよっていうことを誰かが最初にやってあげないといけないんです。しかもそれを最後まで貫いてくれないといけないわけです。それが全知識なんです。でも全知識も、そんな素晴らしい親に育てられたわけじゃないんですよ。そんな子、見捨てない親に育てられたならばね、それは僕もやりますよ。いやー、こんな風に見捨てられなくてね、やってくれたなぁと。じゃあ僕も親もやってくれたように皆さんにもやろうと。ところがね、全知識って大体地獄に生まれてくるからね。そうだ、もう本当にもう一番見せられてるわけですよ。こいつなんですね。
仏様は見捨てない。
仏様はって、だって全然無形姿形も見えないわけですよ。仏様が完璧にわかるのは、仏性が見える浄土に往生してからなんです。信心はあっても、仏は見えないんです。全知識になるわけかって。ね、
大きく言って
ここがポイントなんです。信心はあるっていうのは、信心っていうのは仏慣れがあるだけで、仏性は全く見えない。何が正しいか何が間違ってるかもわからない。本当は、全知識が生まれる前に全知識がこの世に存在して、次の全知識を育てていかないといけない教えなんですよ、仏教っていう教えは。ところが切れたんです、これ全知識育てが。これ長者宮司の話は、長者様が死んでしまうと、もう次の全知識が現れないから、宮司を育てて全知識を育てようって話なんです、ね、死んだらだって財産が消えるから、仏性というのを教えてくれる人がいなくなるから。でもう切れちゃったんですよ今、ね、だから当然信心のある人は生まれても長者にはなれないんです、普通では。でも親鸞聖人は不退僧正を説いた。説いたってことはどういうことかっていうと、信心のある人よと。あなたが最初の一人になって、誰もやってくれないけど自分で進みなさいってことなんですよ。大変です。めちゃめちゃ大変です。どれだけ泣きたいと思ったか。皆さんはね、全知識が支えるから、それは楽ちんなんですけど、私は何にもないところからこう進んでいかないといけない。だからほとんどの信心を得た人はやらないんです、苦しいから。大須往生に走るわけ、つまり自分は浄土に往生してないもん、浄土に往生してないからできないと思ってしまう。いや、唯一信心を得た人だけは全知識がいなくても浄土まで行けるんです。はい、なぜならば、その人が全知識になるべくして生まれてきたから。だけど、その人はそういう自覚がないんですよ。生まれた時に、私は全知識になるべくして、生まれてきたという自覚がないんです。だから、もちろん浄土にも往生していないし、仏法も解けない。でも、信心はあるんです。信心はあるっていうのは、煩悩即菩提が起きるだけなんです。苦しい時に、煩悩が起きてきても、いや、やっぱりこれはね、苦しい、その、苦しみから逃げてもダメなんだなっていうことを知らせてくれるだけであって、何の力もないです。たった一人の人間が、浄土まで誰も導いてくれないのに進んでいかなくちゃいけないんです。その時に、仏教にはこう知られてるわけですね。その浄土まで求め抜くためには、いくつかの方法があって、全部7つあるんですね。これ龍樹菩薩が説いてるんですけど、最初から最後までその貫くことができるものが3つあるんです。そのうち全知識がいなくても 最後まで求め抜けるものがたった一つしかないです。それは私が仏法を伝えないと誰も伝えてくれないと、という誤法の精神って言われてます。仏法を守らなくちゃいけない、誤法って言います。この気持ちだけがですね、つまりもうこの世に仏法は廃れてしまった、そして仏法を残していけるのはどっかにいる善知識じゃなくて私しかいないんだ、でも私には仏法を伝える力はない、浄土にも往生してない、仏の悟りも開いてない、でも私がやるしかないと覚悟が決まって初めて浄土まで進んでいけるんです。私はこの親鸞聖人が教行信証を書かれて不退思往生を説かれたのは、信心を得た人にあなたが善知識にならないとこの世で誰も救われる人はいませんよと、そう教えられたメッセージじゃないかと思うんですね。それは信心を得た人がもう覚悟を決めないとこれできないんです、始まらないんです。そしてめちゃめちゃ苦しい道なんですよ、この道は。皆さんはこう支えてくれる人がいるから、だからそんな苦しくないですけど、そして方向もはっきりわかる、教えてくれる人がいるから。でも最初の一人は何にもわからないところから進んでいくんです。どちらが正しいかわからない、もうどれだけ間違えていくかわからない、それを何度も何度も間違えていく道なんですよ。何にもないところから進んでいくんですか。はい。だけど、あなたしか、他の人たちを救うことはできないから、やりなさいってこと。
だから、阿弥陀仏の四十八願の本願は、はい、全知識を、そうやって支えるための、
いや、それは全知識がどういう道を進んでいくかということを教えられたか。
支えながら導いていく、はい、
そうそうそうそう、
あの願を読める人は全知識だけなんだね。
全知識というか、全知識が浄土に往生しないと無理なんです。全知識がまだ信心がある段階では無理なんですよ。うん、はい、うん、まあ、皆さんはもう浄土に往生した人がいるし、正しい知恵を持っている人がいるので、何にも間違えることなく正しい道を選べるんです。でも最初の一人は正しい道は分かんない、
何でも分かってるかと思った
。分かってないですよ、分かってない。分かってたら会った時に解いてました。
そういうことか、すごいね、大変ね。
何にもわからないところから一から仏教を構築しないといけないわけ。
すごいね。
それが全知識なんですよ。本当はこの長者宮司の話っていうのは、全知識が次の全知識を生み出しなくなっていく、そして次の全知識がまた次の全知識を生み出しなくなっていくと、こういう教えなんです。でも今日の仏教は残念ながらその全知識のその輪が途切れたんです、いなくなったんです。だから当然信心を得た人はいるけど、この世に全知識はいないという状態が出来上がった。だから誰も浄土に往生することのできない状態が続いていたんです。末法なんでしょ、仏様いないっていう風になってるわけ、はい、
すごいことが今起きてるんだな。
そう、この不退思往生を説くっていうのはそういう意味があるんです。単に浄土に往生できますよっていうことではなく、この人が仏法を伝えないといけないんですよっていう意味なんです。浄土に往生したあなたがね、仏法を伝えなかったら この世で誰も救われませんよっていうことなんです。だからあなたは信心を得たならば、信心を得たっていうことはですよ、普通は信心っていうのは浄土に往生した時に得るものなんです。ところが浄土に往生していない人が信心があった場合、それは間違いなく過去世においてもう浄土に往生したんです。そして根性において前知識になるために生まれてきたんです。だけど縁が揃ってないために浄土に往生できないだけなんです。そしてその一人目の人はもう茨の道を進んで浄土に進まない。何にもわからないところから一から教えを、まあ全部試してみて、失敗して失敗して失敗して進んでいく道を選ぶ。それが不退室往生の教えなんです。それを親鸞って名前を書いてるしね、私はできなかったけれどもってことなんですよ。ね、この教行信証を残していくので、ぜひ信心を得た人はこの教えを学んで、そして私と同じ過ちを繰り返さないでください。私と同じ過ちというのは、親鸞上人にも信心があったけど、私は伝えなくても法然上人が伝えてくださったと逃げたんです。自分の責任から、自分の使命から逃げたんです、親鸞上人。それだけ重いもん、全知識になるっていうね、使命。それを、私は逃げて後悔したので、この教行信証を書くので、教行信証を書いた人、ね、読んだ人は、信心があるならば、この書いてる言葉がわかるので、ぜひ、あなたは誰も導く人がいなくても、浄土まで進んであげてくださいと。進んでくださいと。誰のためにって言ったら、苦しむ人たちのためにってことです。信心を得たあなたは別に苦しむことはないでしょ、死んでも。だけど、目の前にたくさん苦しんでる人たちがいる。この人たちはあなたじゃなければ導けない。そしてあなたが、まず最初に茨の道を進んで苦しみながらも、浄土まで進みでいかなければ、何にも始まらないんだ。これが不退室往生の話なんですよ。
肉体あるうちにやってくださいよっていうんだね。
つまり不退室往生っていうのは、浄土に往生した人は、江戸の人と同じ世界にいるっていう教えですから。
同じ人間として。
はい。同じ人間として存在し、この人を導けるってことですか。
今の状態だよね。
はい、すごいことだ。ここがポイントなんです。大数往生まではそれはない。大数往生というのは浄土に往生する人はいてもこの世界じゃないので、阿弥陀仏を信じてって話なんです。もし私が浄土に往生していなかったとなると、どんなに信心があっても皆さんには信心を得てくださいって話なんです。で、信心を得たら、死んだら浄土に行けますよという話なんです。涙仏を信じてください、はい、この世はいろいろ苦しいことがありますけど、浄土に行けば苦しみはなくなりますからっていうふうになるんです。
これはやっぱり生きてる間に浄土のいられるような心にならなきゃね。
ということは日々日常、その全知識を実践していくっていう、
全知識の解かれた教えですね。
教えを、
はい、
その、まあ、最近僕が思うのは、
はい、
まあ、いかに殺生を起こさない気持ちだとか存在価値だとかっていうのを心がけて生きてってるんだけど、どうしてもこうね、親子3人聞いてるけど、なんかこの摩擦が生まれるし、聞いてながらこの気ね、あの どうしてなんだろうかとかって思うんだけど、
それはですね、自分の力では取れません。この摩擦を取るのが長男なんです。はい。
でも何かやっぱり一日一日心がけて、例えば感謝する心とか、
はい、
そういうのが何習慣化していけば、その江戸、その汚れる心っていうか、
はい、
減っていくんだろうし、
はい、
まあ、なんて言われるかな。
その心も全部他力なので。
何を実践していけば、その、ね。
クソ腹。
クソ腹。そこまで。
この摩擦から耐えられるかというかね、摩擦さえも認めるというかね。
それはですね、もう生理しかありません。そしてもう今はなかなか難しいですけど、出したらすぐしまうことなんです。開けたらすぐ閉めることなんです。それができるようになると摩擦はほとんどなくなります。だけどそれはとても高度なことなのでできない。だから結局その全知識っていうのは、相手が何ができるか何ができないかっていうことを分かっていて、それ解くんですよね。例えば今摩擦が起きるけど、その摩擦をどうすることもできません。なぜならそれをどうする、まあ、その何とかする力がないからなんです。
また起こるべきして 起こること
になるんですよ。そうそうそうそう、はい、
それはもうどっちにも原因があるから。
そうそうそう、
摩擦が起こるわけで、
はい、
もうどうしようしょうもないななんて思いながら。
そうなんですよ、どうしようもないんですよ、どうしようもない。これはどうしようもないことなんです。それを何とかするっていうのは、本当にこう、そういう種を薫蒸していかないといけなくて、それだけ聴聞しないといけないんです。聴聞のやっぱり絶対量が足りないと、どうしてもそういう問題が起きてくるんですね。はい。
聴聞して自分にこう、その種が襲って、
あ、そうそうそうそう、
それを育てることができて習慣化していければ、
はい、そうです。で、聴聞するときに大事なのは発言することです。つまり自分がわからないことがあったら、まずですね、喋ればいいんです。ここがわかりませんっていうふうに言っていただければ、それを元にして話をします。はい、別にこの話が決まってるわけじゃなくて、うん、この皆さんの顔を見ながらこう話をしてますから。
そうだね。
はい。
受け取れてるか取れてないかね。
そう。だからどうしてもこうしたい、ああしたいっていうのがあると思いますけど、まず最初に覚えるのは待つことです。自分が成長するのを待ってほしいんです。問題が起きても、それがすぐに解決できるという迷いがあるんです。でも物事っていうのはすぐには解決しない。
しないですね。
はい。
もう気長くかい。
そう、気を長く。
これもまた大変なんだわ。
本当に。
待ちきれず途中でね。
そうなっちゃうんです。
ちゃうっ
ていう
かね。
はい。
でも私らなんかね、人生をこう振り返ってみてさ、その会社勤めなんかしてる時に、もう黒いもんでも白いって言わなきゃならん。こといっぱいあったわね、
はい、
まあ、それは理屈の上ではそうだけども、その、まあ、納得いってするならいいけど、今だかってその納得にいかないことで、なんでああいうこと言ったのかなとか、はい、そういう割り切れないものが残ってるわけさ、
はい、
うん、だからそういうのがやっぱ苦しみになるんだよね、
はい、
何苦しみになるとそういうことを考えるんだよね。
そうそう、それもそれをこう語っていただいて、
うん、
それをも、まあ、通してね、なぜそういう苦しみが起きるかっていう、うん、道理を聞けばだんだん取り除かれていく、はい、だから質問が大事ですね。こう私から説法してますけど、できれば皆さんからここについて聞きたいっていうのを言ってもらえると、それに通して話ができます。
自分で考えてたら、その敵は敵になっちゃって、それ以上
自分で考えてももうダメなんですね。これ私たちの発想っていうのはもう限られてるので、この発想の外に答えがありますから。はい、うんうん、そう。
いかに自分の発想が狭いかっていうところに、
うん、そういうこと
だね。堂々巡りばっかりやってるもんね、うん。
質問ってできないよね。
質問できないのはですね、それは一言で言うとですね、同じ話を聞いてないからです。うん、今こうやって長者宮司の話をしている。そして何回も何回もしようと思っているのは、何回も何回も聞くとだんだん分かってきます、
うん、
はい、 1回では分からなかったことが2回3回と聞いていくとだんだんだんだんつながっていきます。しかもこの長者宮司っていうのはどうしたら私たちは救われるかという最もですね大事な部分なんです。それを今集中的に話をしようと思ってるのはそれだけ大事な内容だし繰り返すだけの価値があると思うからです、はい、これはただ読んで終わりじゃないですよ。ここを一つの部分を例えばこれは長者が財産がなぜ大事だと言ってるのかっていうことを今日は説明したわけですよ。財産が失われると本当に失われた状態が続くんです。信心のいる人が現れてもね結局財産が失われた状態でもうどんどん時が流れていくんですよ。だからこの財産っていうのは長者にとって命がけで手に入れたものであり長者が死んでもこの世に残していかないといけないものなんです。その気持ちを分かってもらいたくて今日は不退巣往生の話をしたわけです。どれだけ長者にとってこの財産がとても大事なものでありそれを受け継いでくれる宮司をどれだけ大事に思ってるかですね。それが現在失われてしまってもう一回財産が復活した状態なんですよ。ここでこの世界においてねその財産復活するまでもう大変だったんですからこれ大変な道のりだったんですよ。この
それを今私たちに受け取らせようと先生が思ってるんだね、はい、よかったね。財産
そういうことですね、まあ、時間となりましたから、今日はこれで終わります、はい。